はい、こんばんは。聖書輪読会の時間がやってまいりました。はい、今日はね、11月の19日火曜日なんですけれども、兵庫県の知事選挙がありましたけれども、なんて言うんでしょうね、テレビ対、SNS みたいな言われ方もして、まあその、ね、何を信じたらいいのかっていうのを、もう本当に私たち一人一人が、自分で調べて、自分の頭で考えて判断してっていうことがね、本当に求められる時代なんだなっていうことをつくづく感じたんですけれども、あ、こんばんは。あ、そうなんですか。すごい、なんかもうもちろんライトさんは兵庫県の方だったんですね。本当にすごかったですよね。もう私はもう全然関係のない他県のものだけれども、なんかすごく注目して見てたんですけれどもね。え、まあそれにしても、まあ今回そのなんて言うんでしょう、投票率が、結構 50% を超えてたのかな。あの投票率ってね、うん、あ、そうなんですね、天ヶ崎、あー、そうなんですか。なんかそれにしても、でも兵庫県って本当にあんまりこう私知らなかったけども、あ、 55% だったんですね。本当にこう、もしこうやって、まあ、今回投票に行こうっていう気持ちがね、こう皆さんこう盛り上がらなければ、多分あの斉藤さんはね、当選しなかったんじゃないかなっていうふうに本当に思いましたね。もうあの普通であれば多分難しかったでしょうね、あの方が当選するのはね。やっぱりその、あ、歴史ラジオさん、こんばんは。ありがとうございます。なんか今日は待てども待てども二人とも来ないので、どうしようかと思ってるんですけど、あの、ライトさん、立花さん候補じゃなかったら違ってたんだ。ああ、そうですね。NHK 党の立花さん。あの方がやっぱり出てこなかったらもう難しかったでしょうね。本当に。斉藤さんは多分、ここまで、やっぱり選挙に行くっていうことですよね。それじゃないと、やっぱりその組織票っていうんですか、いわゆる、やっぱああいうのっていうのものすごく強いと思うので。こんばんは。
こんばんは。
はい、
やっと入れました。
ええー。
なんか難しかった。
そうそう、
なかなか入れんで。
稲村和美さん、稲村和美さんですね。稲村和美さん、あの方も本当になんかお話が上手だし、なんかこう、やっぱりね、あの方は、まあ、魅力のある方だから、通ってただろうなっていうふうに思いますね。今回そういう、NHK 党の方、立花さんがね、応援されなければね。はい。あ、もぐちゃん、何の話？
はい。ん？
何の話してたか。わかる？
うん。
兵庫県知事選挙。
うん、そうそうそう。
そう。
ねえ、いろいろ難しいね。
この間っていうか、その、一週間、その選挙がある一週間ぐらい前かな。
うん。
あった時に、もぐちゃんに、もぐちゃんは多分、ほとんど、SNS とか見ないと思うんですけど、
うんうん、
ね、あの、兵庫県知事、元、うん、ね、兵庫県知事の方は、
そうそう、
いや、本当は、全然悪いことしてない、おねだりも何もしてないらしいよっていうふうな話したときに、えって言ってたよね。
うん。 でも今日もなんかテレビ見てたらちょっと微妙やったよ。
微妙、微妙やった？あ、テレビ見てたら微妙やった？
うん、うん、そうそう。あの NHK を倒すとかいうあの人が、いろいろまたしてあるみたいね。
立花さんが？あ、テレビ、うんうん、テレビを見て、もぐちゃんそういうふうに印象を持った。
うん、そう。
うん、
だって言ってるのも映っとったよ。
うん。何が？何が？
まあまあいいやん、それは。
そう、尼崎のね、あの、うん、元尼崎市長のあの稲村さんね、うん、稲村さんも本当に、うん、ね、
あの人は言ってもいないことをあの言ったように言われて、それをあの大変な思いしてあったみたいね。
誰が？
あの女の人、
あ、稲村。そうなんや。
自分はそんなこと言ってないって。
あ、
それを取り消すために。
外国人参政権のことかな。
ん、それもあるし、なんか、あの、庁舎を建てるとのお金のこととかね。
ああ、そう、
ね。なんか言ってあったよ。
そうね。
だけど、そういうのが怖いよ。
ああ。
言ってもない子が言った、さも言ったように言われるし、うん、言ったことを言ってないようにも言われるわけやけどね。
まあね。そこをほら、うん、判断するっていうのはね。
で、県議の人たちも複雑みたかったよ。
うん、ね、私はあんまりテレビを見ないので、もみちゃんとは多分真逆の印象を持ってるんですけども、まあ、テレビももちろん見るんだよね、うん、職場でついてるのでチラチラチラチラ見るんだけども、うん、あのネットの情報を見てテレビを見ると、うん、なんかもうめちゃくちゃ嘘言ってるなっていうふうな印象を持ってる。
そうや、うん、真逆のこと言ってるよ、
うん、だから、うん、私たちはその両方をねこう、うん、まあ、聞いて両方の意見を聞いて、うん、本当のことは、うん、本当のところはじゃあ一体どういうことかなっていうふうなことを自分でやっぱ調べる必要があるよね、
うん、
で調べて、うん、そして、まあ、今回はその兵庫県知事選挙だから、兵庫県、うん、まあ、他県の、あの選挙だからね、実際にそこの、うん、あの演説とかを聞きに行くことはできないけれども、まあ、自分とこだったら行けるんだったら、まあ、実際に足を運んでその方がどんなことをおっしゃってるか、うん、肌感覚でやっぱりその方の言ってることを直接聞いて、うん、まあ、本当かどうかっていうの、そういう、こう自分でね確信を持つっていうのも大事かもしれないし、うん、まあ、直接その質問してみるっていうのもいいかもしれないし、
うん、
もう私たちは自分たちのやっぱその頭で、人から言われた通りを信じるんじゃなくて自分たちの頭でやっぱ考えるっていうこともすごくやっぱ求められてるのかなっていうふうなのね、
うん、ね、
感じた、うん、はい、じゃあそういうことで
、はい、今日は2人？
そうなんですよね、ちょっとサンビさんがね
風邪ひいてあるのかな。
いや、わかんないけど、ちょっと今日は出てこられないので、
うん、
じゃあ読みましょうか、もぐちゃん。
そうですね。
はい。そしたら、じゃあ、
はい、
マタイの福音書の15章、開いてます？
はい。開いてます、
はい。はい、じゃあ読みましょう。じゃあ、
はい、
もぐちゃんからお願いします。
はい。その頃、パリサイ人たちや律法学者たちが、エルサレムからイエスのところに来て言った。
なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか？パンを食べるとき手を洗っていません。
そこでイエスは彼らに答えられた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか？
神は父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言われました。
それなのにあなた方は言っています。誰も父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものは神への捧げ物になりますという人は、
そのものを持って父を敬ってはならない。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。
偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。
この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。
彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。
イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。
口に入るものは人を汚します。口に入るものは人を汚しません。口から出るもの、それが人を汚すのです。
その時、弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人たちがお言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか？
イエスは答えられた。私の天の父が植えなかった木はすべて根こそぎにされました。されます。
彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を案内する盲人です。もし盲人が盲人を案内すれば、二人とも穴に落ちます。
そこでペテロがイエスに答えた。私たちにその例えを説明してください。
イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか？
口に入るものは皆腹に入り、排泄されて外に出されることがわからないのですか？
しかし、口から出るものは心から出ていきます。それは人を汚すのです。
悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。
これらのものが人を汚します。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。
イエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に退かれた。
すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいます。と言って叫び続けた。
しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。
イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。
しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。
するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。
しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。
その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。
それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登り、そこに座っておられた。
すると大勢の群衆が足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきて、イエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。
群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイエス、イスラエルの神を崇めた。
イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに。この群衆はすでに3日間、私と共にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま帰らせたくはありません。途中で動けなくなるといけないから。
弟子たちは言った。この人里離れたところで、こんなに大勢の人に十分食べさせるほど、たくさんのパンをどこで手に入れることができるでしょう。
するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。
そこでイエスは群衆に地面に座るように命じられた。
そして7つのパンと魚を取り、 感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。
人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると7つのかごがいっぱいになった。
食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。
それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガタン地方に行かれた。
はい、16章。パリサイ人たちやサドカイ人たちがイエスを試そうと近づいてきて、天からの印を見せてほしいと求めた。
ちょっとイエスは彼らに答えられた。夕方になると、あなた方は夕焼けだから晴れるといい。
朝には朝焼けでどんよりしているから、今日は荒れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら、時の印を見分けることができないのですか？
悪い会員の時代は印を求めます。しかしヨナの印の他には印は与えられません。こうしてイエスは彼らを残して去って行かれた。
さて、向こう岸に渡った時、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れてしまっていた。
イエスは彼らに言われた。パリサイ人たちやサドカイ人たちのパン種にくれぐれも用心しなさい。
すると彼らは、私たちがパンを持ってこなかったからだと言って、自分たちの間で議論を始めた。
イエスはそれに気がついて言われた。信仰の薄い人たち、パンがないからだ などと、なぜ論じ合っているのですか？
まだわからないのですか？5つのパンを5000人に分けて何かごを集めたか覚えていないのですか？
7つのパンを4000人に分けて何かごを集めたか覚えていないのですか？
私が言ったのはパンのことではないと、どうしてわからないのですか？パリサイ人たちとサドカイ人たちのパン種に用心しなさい。
その時彼らは用心するようにとイエスが言われたのは、パン種ではなく、パリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであることを悟った。
さて、ピリポ・カイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。
彼らは言った。パプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちは、エレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？
シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。
するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。
そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことができません。
私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは、天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。
その時イエスは弟子たちに、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられた。
その時イエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。
するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。
しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。
自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。
人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいのでしょうか。
人の子はやがて父の栄光を帯びて、御使いたちと共に来ます。そして、その時には、それぞれその行いに応じて報います。
まことに、あなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、人の子が御国と共に来るのを見るまで、決して死を味わない人たちがいます。
アーメン。
アーメン。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。どうでしたか？
ここのね、しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。うん、下がれ、サタンって言ったやろ。
うん。
サタンって悪霊のことやろ？
悪霊っていうより、もう、親玉やね。
ペトロがサタン？
いや、違う。その、なんていうの？すごい、まあ、実際のところ、こう目に見える状態っていうのは、例えばさ、イエス様にさ、
うん、
ね、私たちもね、下がれサタンって言われたら、めちゃめちゃショックじゃない。ショック、うん、ショックだよね。で、ペテロも多分、うん、何、良かれと思って、
そうそう。
そう、良かれと思って言ってると思うんだよね。うん、全然その、うん悪意も何もなくてね。だけど、うんまあ、多分だけど、そういうふうに言わせたっていうのは、そのペテロにその言わせたっていうかね、背後に、そのサタンがいるっていうことを、うんまあ、そのサタンに向かって、
うん、
おっしゃってるんじゃないかなって私は思うんですけど、
うんまあ、
なんていうの、そのイエス様は、この十字架に、疲れて、そして、うん、死んだよね、イエス様、うんまあ。まだこの時点ではそうじゃないんだけども。
うんうんうん、
それっていうのは、まあ、なんか、まあ、全然ほら、信仰がない人からすると、うん、その、まあ、イエス様がそういう迫害を受けてね、
うん、
で、結局最終的に殺されましたっていうふうなストーリーを、私たちはその別にクリスチャンじゃない人とかは、そこだけを、まあ、歴史的な事実として捉えてしまって、うん、それで、まあ、その、まあ、ちょっとかわいそうな、ちょっと運のなかった人ふうに、さらっと捉えるかもしれないけど、その実はその、なんで死なれたかっていうところを考えた場合にね、モ、う、グ、ん、ちゃん多分もう何遍も聞いてるから分かってると思うけど、うんその、私たちの受けるべき神の刑罰を身代わりに受けてくださったんだよね。だからイエス様はもう本当に死ぬために生まれてきたようなもんだよ。
うん。
私たちもその身代わりになって、そうやって、肩代わりして、その罪の肩代わり、
うん
をしてくださるために、私たちをこう、取り戻すためにね、私たちの命を取り戻すために死なれたわけだけれども、
うん。うん
だからそのために来られたっていうところを、まずそのペテロは、まあ、全然理解してないんだよね、うん、この時点で。全然わかんないんだよ。イエス様がなんで死ぬっていうふうに、私は死ぬんですよっていうことをね。
うん。
うん。多分その、何度も、こう、弟子たちには、その、お話に、十字架の予告とかもされるんだけれども、
うん、
結局もう最後まで、弟子たちはわかんなかったんだよね。
うん、
イエス様はメシアだっていうことは、その信仰告白をこうしてるよね。あなたは生きる神の子、うん、キリストですと。ね、うん。もう言って、すごいその前に直前にそういうふうに信仰告白をして、私のことは誰だと思いますかって言った時に、ねうん、イエス様聞いたら、そういうふうに答えて、すごくイエス様それで、あ、よくわかって、理解してくるっていうふうなことでね。 すごく喜ばれたんだけども、その後そう言ってこう私はその十字架についてね、十字架っていうことは書いてないか、なんて書いてたの、もう死ぬっていうことをね、これから先に起こることを、まあ、予告されたわけだけども、そしたらそんなことを何言ってるんですかっていうふうにペテロは言ったわけだよね。で、それをさ、イエス様はその、まあ、なんていうかな、今からそういう過酷な運命に立ち向かおうとしている、そのイエス様に対して、それをこう、なんかくじくような、ことを言うことがもう本当にまさにこのサタンの、
このペテロは良かれと思って言っちゃろうけどね。
そうなんやけど、やっぱそういうふうに、まずその、なんていうかな、
でももうそういうふうになってるってことを
理解してないと、理解できないのはもう当然だよ。当然といえば当然なんだよね。もう本当に、なんで弟子たちはその政治的なメシアをすごい期待してるわけよ。イエス様がすごい、そのイエス様というかそのメシアっていう、そういうこの救い主というものが、それ非常にその、栄光を受けて、神の栄光を受けて、栄光を受けてというか、すごくそういう、予言、そのイエス様が来られる前に、そのメシアってどういうふうな形で現れるかっていうところで、たくさんそのイエス様の、がどういうふうな形で現れるかっていうのは、その、旧約聖書にたくさん予言があるんだけども、その中で、なんていうかな、スーパーヒーローのように、来るっていう一面と、もう一面、メシアのもう一つの一面っていうのが、そういって、私たちのその、罪の身代わりになって死ぬっていう、そしてそのもう、なんていうかもう、見る、もう見た目もね、もう本当にもう、ボロボロになって、見る影もないような形でね、亡くなられるんだったら、っていうことも書かれてるわけよね。でもそれはやっぱり受け入れられないじゃない。やっぱりその、当時なんて本当にローマに支配されてて、そのイスラエルっていうのはね。でも、なんていうかな、まあ、自分の国であっても自分の国じゃないような状態で、すごいやっぱメシアが来てくれるっていうその期待を持っているところに、そのイエス様が現れて、そして、この人こそもう本当にほら、たくさんその病の人を癒したりね、そういうふうなさまざまな奇跡をされているから、もう間違いないと思うわけよ。もう来たるべき、メシアはこの方だっていうふうな確信はあるわけね。そこまではいいんだけども、そのメシアっていうのはもうスーパーヒーローで、そしてもう、やがてね、もうローマとかそういうこう、上の今支配している人たちを蹴散らして、そしてそのイエス様を頂点とした、いわゆる千年王国と言われているメシア的な王国を樹立してね、クーデターと言ったらあれだけど、メシア的な王国を樹立して、そして自分たちは、それこそその、右大臣、左大臣じゃないけど、そのイエス様を頂点とした、その王国の中で自分たちはその、一領主であったけれども、もともとは。それがもうすごく取り立てられてね、なんか素晴らしい未来が、っていう風な、多分、期待感があるんだよ。の方たちは、お弟子さんたちはね。だから、ちょっと、トンチンカンな感じなのよ。そうじゃないんだけどね。イエス様っていうのは、これから、その先に、もう、イエス様は、私たちの罪の身代わりになって死ぬっていう、そこを通らないといけないわけよね。で、サタンっていう悪、そのいわゆる悪魔ね。悪魔は、そのイエス様が、そういうふうな、なんていうかな、木にかけられて死ぬっていう、そのね、私たちの罪の身代わりになって死ぬっていう、その過程を通られると困るわけよ。要するに、人間がさ、要するに救われてしまうわけじゃないの。もう人間のことすごく憎んでるからね。神様が作ったその人間っていう、その存在自体をもう非常に憎んでるから、悪魔は。だから、 それが、人間がその救われるってことは、もう自分と一緒にもう地獄に引きずり込みたいぐらい思ってる、その人間が、助かることがもう許せないよね。
うん。
だから、その、まあ、その人間としてこうお生まれになったイエス様を、その、なんていうかな、役割をね、阻止して、
うん、
もう、なんとかして、もうその、妨害をしたいっていうふうな、ことを多分思ってると思うんだよね。
うん。
ね。神様のご計画っていうのは、どんな障害があっても、必ずその計画っていうのは、着々と進んでいくものだから、
うん、
もう悪魔といえども、それを止めることは絶対できないんだけども、それでも、悪あがきをしてるわけだよね。今もそうなんだけど。うん、だから、まあ、そういうことで、まあ、ペテロに、まあ、言わせたっていうか、ペテロの背後に立ってね、ペテロ自体っていうふうにね、うん、言わせたっていう部分があるから、まあ、その、イエス様はそれをちゃんともうお分かりになってるから、下がれサタンっておっしゃったんじゃないかなって私は思うんだけど、わ、うん、かる、うん、
テレビ
なんかさ、やっぱり、そうだよね。イエス様が十字架につけられたっていう、その絵面は、私はその、クリスチャンじゃない時から知ってたし、そう、うん、そういうなんかこう、ね、絵はわかるじゃない。イエス・キリストといえばなんか十字架じゃない。なんか、
うん、
ね。
そうね。
だから、まあその十字架にかかって死んだっていうのは知ってるんだけども、でもその後、その復活したっていう話とかも、まで知ってる人っていうのは、また本当に多分、よっぽどさ、例えばその、なんていう、クリスチャンのキリスト教系の学校に行った子とかね、高校とかさ、中学とかそういう幼稚園とかさ、そういうとこ行った人は知ってるかもしれないけど、私はそういうのは全然縁がないからね、全く知らなくて、それで、まあ、ちょっと興味を持っていろいろこう読んでいくうちに、あ、そうだったんだってことを知ってね、イエス様が私たちの身代わりになって死んでくださったんだって、でそのことを、そういうお方だということを ね、
うん、
ね、私たちを救うためにこの地上に神様が人となってこられて、そして、
うん、
もう本当にその人間としての肉体を持っておられて、そして、うん、本当に私たち一人一人のためにね、うん、血を流されて、そして、だからね、イエス様がもう十字架にかかって死んでくださったから、もう本当に神様は人間に対してのその怒りっていうのがあったわけだけども、今はその怒りはなだめられたわけだよ。
うん、
今は神様は全然怒ってない。怒ってない。全然怒ってない。うん、で、イエス様のおかげでね。
うん、
私たちは、イエス様がもう十字架にかかってくださったから、世界中の全ての人間っていうのは、もう許されたにあって、まあそういうことなんだけども、ただし、そこに私たちには一つの条件があって、その方を信じて、自分の神として信じることっていう、それだけが求められてるんだよ。
うん、
それだけが。なかなかね、で、それだけで私たちは、どんなに罪があって、どんなにもうひどい、もう悪い人間であっても、その一点だけにおいて、その信じるという信仰によって、私たちは救われるっていうのが、うん、その教えなんだけども、なかなかその単純さゆえに、信じられるっていう人がね、
うん、
そんなわけないやろって、うん、そんなんで天国なんか行けるわけないやろっていうのが、やっぱ多くの、うん、日本人の感覚だよね、
うん。
うん。日本人はさ、やっぱりその善行を積むとか、修行するとか。
そうね。
でもそう、あの人は立派な人やったねって言って、うん、あの人はもう絶対天国に行ってるよねっていうふうに、うん、まあそう言って、善行自体は、いいこと自体をするってこと自体はとてもいいことなんだけども、人間の罪とか、うん、罪は、そんなことでは、とても神様に許されるっていうレベルまでには達しないってことなんだよね。どんな人の、どんな偉人であってもね。
うん
うん、っていうことを聞いたときに、私はもう本当にそうだと思ったんだよ。本当にそうだと、その通りと思ったんだよ。 で、それはさ、うん、どうしてかっていうと、善悪の基準ってさ、全然さ、その立場によってもそうだし、国によってもそうだし、全然違うじゃない。例えば私たちのその日本でいいとされていることは海外において、その海外の常識においていいかどうかっていうのも、それもちょっとあやふやでしょ？何をもって良いとするかっていう基準にしてもね。だからすごく私はそこがね、納得いかなかったんだよね。その良いことって、で、そのさ、私にとっていいことであってもさ、相手にとってはさ、はいいことじゃない、真逆だったりすることもあるわけじゃない。その、方によってね。
ね。
そうそう。だから、その人間が、その、私がいいと思ってやったことが全くいいことじゃないっていうこともあるわけだしね。今回のその知事選挙もそうだけど、その人の立場によってみんな一生懸命やってるわけじゃない。
うん、
立場においてはすごくそれはいいことだったりするわけじゃない。だから人間の基準の善行っていうのはもう限界があると思ったんだよね。だから、その私たちの罪の身代わりになったお方を信じる信仰によってでしか救われないっていうのは私はものすごく腑に落ちたんですよ、その時に。そうだと思ったんよね。もうその通りと思ったんだよ。もう本当その時に、もう本当に人生の謎が解けた気がした。私も未だによくわかんないけどね。まあわかんないことだらけだけども。だけど、一番腑に落ちたんですよね。あ、サタンは悪魔そのものですよねって、そう。サタンは悪魔そのもの。悪魔っていう、悪魔って何ですかっていう話になってくると、また話が長くなるんだけど。長くなるから、ちょっとまた別の機会にしたいと思うんですけども。
は
い、
そうです
ね。悪霊とかさ、悪霊っていう言葉ってよく聞くじゃない、うん、よく出てくるじゃない、うん、ほら、悪霊に取り憑かれてた男を癒されたとかさ、
そうそう
ここにも出てくるけど、うん、ね、女の子、自分の娘がね。うん、悪霊に使われて。悪霊っていうのは、まあ、チンピラみたいな感じだよ。チンピラみたいな。で、悪魔っていう悪魔とサタンはイコールだけど、は、まあその、一人っていうかね、親玉みたいなもので、なんていうかな、神様っていうのはすごく偏在できる存在って、もう本当にこの世界に満ち満ちておられる。神様っていう存在はね。だけど、うん、悪魔っていうのは、もうなんていうかな。それができない。いや、その、例えば、私の隣に今、例えばサタンがいるとするじゃない。
うん。
そして、モグちゃんのところにも同時に存在するっていうことはできないんだよ。悪魔っていうのは。そうそうそう。悪魔っていうのは能力が限られてるのよ。だけど、私たちよりさ、まあ、霊的な存在だから、私たちよりはさ、それはいろいろ知ってるし、頭もいいし、なんていうかな、もう私たちが気づかない間にこう、活躍することはできるし、能力は高いんだけども、だけど、同時に存在することっていうのはできないからね、悪魔はね。そしてだからさ、悪魔に取り憑かれたとか、そういう人っていうのはさ、もう本当に悪霊は、まあそういうことが、まあ、たくさんいるからね。まあなんか、あるかもしれないけど、悪魔に取り憑かれて、それよっぽど重要人物だよ。それは。よっぽどの重要人物。だから、なんていうかな、滅多にそういうことはないと思うんだけども。だけど、まあそういうふうな感じで、まあそれもいつかまたお話し。はい。という感じで、はい。そうそう、はい、汚れた霊も出てくるしね、ってそう。汚れた霊と悪魔ってね、またそれぞれ違うっていうかね、まあ、その成り立ちが、まあ、あるんですけども、本当そういうこともね、なんかおいおいね、知っていくと、あ、なるほどなっていうことはね、はい、わかると思います。ありがとうございました。はい、ライトさんも本当に感謝します。ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
それではまた来週、
はい、またね、
かかりましょう。ありがとうございました。さようなら。おやすみなさい。
はい。